伊藤和明のボーサイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳代子です。お正月を迎えて百人一首を楽しまれるご家庭も多いかと思います。その百人一首の歌の中に一首だけ富士山を詠んだ歌があるのはよく知られています。今回はその百人一首に描かれた富士山の歌について伊藤和明さんに伺います。まずはこの百人一首、正しくは小倉百人一首と言われていますね。なぜ小倉の名がついているんでしょう。
はい、あの百人一首はですね、鎌倉時代の歌人である藤原の定家、藤原の定家って普通言いますね、はい、藤原の定家が百人の歌人の最も代表的な和歌を一首ずつ選んでまとめたものなんですね、
はい、
でこの定家がですね、京都の小倉山に住んでいたので小倉百人一首と呼ばれているわけなんですね。
時代としてはいつ頃からいつ頃までの歌が選ばれているんでしょう。
あの大体7世紀の後半から13世紀の前半ですね、はい、で天智天皇から順徳天皇までおよそ600年間の和歌がほぼ年代中に配列をされている、うん、でそれらの百首はですね、すべて古今集あるいは新古今集などの10の直線和歌集から選ばれたものなんですね、はい、で百首にはね、1番から100番まで番号をつけられてるんですよ。で1番と2番は天智天皇と持統天皇、はい、で最後のね99番と100番は後鳥羽院と順徳院、
はい、
まあ始めと終わりの各2首にね天皇の読んだ歌を並べたというのは、これはまあ藤原の定家の配慮だったと思うんですね。
はい、
まあ当時はね、我が国の詩歌を支配するのは天皇であるという意識が定着していたからだと思います。
はい、その一番の天智天皇の歌というのは、
はい、秋の歌の仮放の硫黄の苫をあらみ我が衣では露に濡れつつ、はい、これどういう意味かというと、秋の田で刈り取った稲穂を干す仮小屋で夜の晩をしていると、屋根を拭いた苫の芽が荒いので隙間からこう滴ってくる夜露のために自分の衣の袖は濡れ同士であるよと、こういう意味なんですね。で、もっともね、この歌は天智天皇の作ではないんじゃないかっていう説も有力なんですがね。
そうですか、はい、さて2番の持統天皇の歌というのは、
うん、これも有名ですが、春過ぎて夏気にけらし白鯛の衣干す蝶天のかぐ山と、はい、つまり春が過ぎてもう夏が来たらしい、白い衣を干すと伝えられる天のかぐ山にその白い色がまぶしいと、こういう意味なんですね、うん、でこの天のかぐ山というのはうねび山みなし山とともに大和三山の一つなんですね。
持統、はい、天皇は確か女帝でしたね。
そうなんですね、天智天皇の皇女で、しかも天智天皇の弟にあたる天武天皇の妃になった、はい、で天武天皇が亡くなった後に即位して持統天皇となったんですね、うん、で実はね、今この歌の原歌は万葉集に載っている、やはりね持統天皇の歌で、春過ぎて夏来たるらしい白鯛の衣干したり天のかぐ山で、これがね後に新古今和歌集で改編されまして、それを定家が百人一首に選んだということなんですね、はい、で要するに来たるらしというのが元々なんだけども、これを気にけらしにした、うん、衣干したりを衣干す蝶、干すというって意味ですね、衣干したりを衣干す蝶にする。で比べてみますとね、万葉集の方はゴツゴツとしたこう 重しい雰囲気があるんですけれども、はい、新古今ではこう滑らかで優美な王朝風の歌になっているということなんですね。
はい、この万葉集に載る歌が新古今集で改編されて小倉百人一首に載っているという例は他にもあるんでしょうか。
うん、あるんです。例えば4番の山辺の赤人の有名な富士山の歌、うん、これご存知ですか。
はい、田子の裏に打ち入れてみれば白鯛の富士の高根に雪は降りつつという歌ですね。
そうですね、でこれもね万葉集に載る赤人の原歌は、
はい、
田子の裏湯打ち入れてみれば真白にぞ 富士の高根に雪は降りける、うん、だから田子の浦湯を田子の浦にに変えてるわけですね、はい、から真白に象を白田へのにした、雪は降りけるを雪は降りつつに変えられたんですね。だからなんかこう万葉集の玄関には力強い響きがあるんですけれども、新古今では調子がこう柔らかくなってるんですね、はい、ただね、この新古今で改編されたこの富士山の歌、百人一首に載っている歌はね、ちょっと科学的に僕はおかしいと思うんですよ。
それはどういうことですか、うん、
あの玄関はね、あの雪は降りける、これは田子の浦から見上げてみると富士の山頂は降り積もった雪をまとっていたという、うん、いわゆる、まあ、現在完了形、はい、ですが一方でその後改編された百人一首に載る雪は降りつつ、今雪が降っているといういわば進行形ですよね、はい、でそもそも雪の降っているような時富士山は雲に覆われているわけですからね、はい、雪があの降りつつある景色が見えるはずがない、うん、だから気象学的にはありえない情景だと、まあこういうことなんですね、はい、まあこういうわけですけれども、次回はやはりこの百人一首に乗る末の松山についてお話をしようと思います、
はい、伊藤和明さんに伺いました。